皆さんこんにちは、シーハウスチャーチサキです。はい、ウルソンもいます。はい、前回から3回のシリーズで私のクリスチャンとしての歩み、10年間の歩みを、皆様に、知っていただこうと思って、こうやって撮影してるんですけれども、今日はその林の中で気分を変えて撮影してます。はい、前回の続きなんですけど、私がクリスチャンになってからどうして教会を変えることになったのか、ということをお話ししました。今日の話は前回と内容が重複したりしてちょっと時系列的に分かりにくいかなと思うんですけれども、とりあえず一旦ですね、時間を最初の教会を出てから、次の教会、単立教会だったんですけど、そこで、すぐには教会にならないでちょっと様子を見ながら、ちょっと時間をかけて考えよう、教会になるかどうか考えようっていうふうに、していた時期、そこに遡ってからの話になりますね。はい、それで私はそうやってこうじっくり、教会の様子とかをこう観察しながら、ここにいさせてもらえるだろうかっていうふうに、本当よく考えて入ろうと思ってたんだけども、急がねばならない事態になってしまいました。それは私自身が死ぬかもしれないという出来事がね、その時に重なったんですね。はい、その一つはですね、コロナ禍の最中に、私の、大きな病気、癌なんですけどっていうのが重なったということね。命について考えるようなことがね、重なりました。皆さんもね、コロナ禍通ってらっしゃいますからね、あの頃いろんな今までには予想できなかったようなことがね、いっぺんで起きたからね、そこら辺は共感していただけると思うんですけれども、はい、それでその死というものを意識するようになったと。でその時ですね、私はクリスチャンになってましたから、もし私が死ぬならクリスチャンとして葬儀をしてもらいたいっていうふうに思いました。でも今はね、今現在はですね、そこまで葬儀の仕方とかお墓についてこだわりはありません。でもその時は結構真剣に考えたんですね。もう死がすごく目前に迫ってる感じがしたんですよ。そういうこともあって、私はこの単立教会で教会に、していただこうかなと思って、で牧師に相談しました。はい、するとですね、その時の牧師の奥様ですね、牧師夫人も私とは別のがんだったんですけども、別のがんの経過観察中だったんですね。もう手術をされて抗がん剤治療もされた後だったんですよ。でそのだいたい5年間ぐらい経過観察っていうのがありますので、経過観察中だったということだったんですね。それで治療についても結構似たようなところがあって、共通点があって、で抗がん剤のことなどね、その、治療を受けた時の、様子とかですね、そういうのを、教えていただいて非常に参考になりました。で私がこれから抗がん剤治療を始めて、髪が抜けるかもしれないという話をですねしましたら、その髪が抜けた後にもう本当にツルツルになるんですよ。もう毛という毛がなくなっちゃうので、まつ毛もね、鼻毛も全部ですよ、全部なくなっちゃうので、その時にね、やっぱ頭皮っていうものをやっぱ保護しなければいけないから、その時のなんかこう薄いね、なんていうかな、その髪の毛がない頭皮を保護するような帽子までくださったんですね。 でこれはね、病気を病そのまあ治療中の私にとってはですね、とてもありがたいことだったんですよ。でここには私のことを分かってくれる方がいるっていうね、すごく安心感も感じました。ここまでいいでしょ、ここまでは。ところがね、ある日牧師から電話かかってきたんですね。そして言われた言葉がですよ、この教会に入るのはおすすめしませんっていう衝撃的な言葉だったんです。え？っていう感じ。もうね、びっくりした。で私はもう教会になろうと思ってたので、しかもね、病気のこと相談して奥様から帽子もいただいたりして、あ、ここでいいのかなっていうふうに思い始めていた頃だったんですよ。でなぜ牧師自身がそんなことをおっしゃったのかっていう話なんですけど、実はその教会では私が通い始める前からいろんなことが起きてたんですね。で私は新人の、まあ本当に街道の隅っこにですね座らせてもらって、牧師の話を聞かせていただいているような、そういう立場だったので、もうその教会の内情については何にも知らなかったわけですよ。それはね、どこの教会でもあるとは思うんですけど、大なり小なり。だけどそこは本当にもうまさに時限爆弾が爆発寸前みたいな時だったっていうことですね。で教会の中には長年の人間関係や牧師との関係についていろんな意見があって、で結局これがもう驚くべきことなんですけども、最終的に牧師が教会を去ることになりました。これは私がここの教会になりたいんですけどって相談した牧師ですよ。で私はその渦中にいたわけではありません。だからここで誰が正しかったかとか誰が悪かったかとかいう話をしたいわけではないんですね。で私が言いたいのは、私は何にも知らないままただ聖書を学びたくてそこに通っていたっていうことなんですよ、ね、で牧師がいなくなった後教会はどうなったかっていうと、もう本当に大きく変わりました。礼拝の形も変わりました。まあ、コロナ禍であったということでね、もうそもそもがもう礼拝に来る方もね、もう少なくなっていた時だったんですけど、それであの教会を支えていた人たちがですね、それぞれ自分の証を語ったり、その牧師の説教の代わりにですよ、で奉仕を分担したりしてなんとか礼拝を続けているような状態だったんです。で私も新人なのにですね、新人なのにいつの間にか礼拝の、うん、ライブ配信のために放送室に入ったりして、そう、放送室とかもある立派な会堂だったんですけどね、でウクレレを弾いたりピアノを弾いたり、牧師がねいないからね、みんなでね教会を守ってるっていう、そんな感じでした。大変ではありましたけれども、振り返ると楽しい思い出もあります。でもね、やっぱり私の中にはやっぱ直に牧師にね聖書を教えてほしいなっていう思いもありました。だからね、このコロナ禍に始まった、まあまあ、ちょっと前回も言いましたけれども、こういう時期にですね、ハーベストタイム聖書塾と出会ったわけですよ。でここでその学び始めるんですけども、この教会にいた時にね、だからあの聖書塾での学びは本当に私にとって大切なことだったんですね。そしてもう一つ大きな出来事がありました。これも前回申し上げてますけれども、母が教会に来てくれるようになったんですね。毎週母を車に乗せて教会に、通うことになりました。ハレルヤっていう感じですよ。そしてね、ある時ふと思ったのがね、 もしね、母がイエス・キリストを信じたら、そう、バプテスマを誰が授けてくれるのかなっていうことだったんですね。でこれ本当は聞いたんですよ、その教会の役員の方の上の方にね。そしたらうーんって感じで、もう考え込まれて、もうはっきりした答えはいただけませんでした。まあ、しょうがないですよね。まあ、そういうちょっと危機的状況にあったわけですからね、そもそもが。で牧師がいないと。で普通ならバプテスマをね受けたい。バプテスマって洗礼のことです。まあ正確には神霊って言って、私が入ってる教派の中ではもう水の中に頭までザブッとね浸かるっていうものなんですけれども、これを受けたから救われたっていうわけではないんですね。だけどやはりこのキリストに従うっていう、この公にするっていう意味合いにおいては、私はもう非常に大切なものだと今思ってます。それでそのバプテスマを受けたいっていう人がもしいた場合はね、牧師とその一緒にね、やっぱしばらくきちっとその福音の理解について、聖書を学んだりとか信仰について確認するっていうことが普通事前にあるわけです。でもその教会には導き手がいなかったわけですね。で私は母のためにも聖書を教えてくれる牧師が必要だと思うようになりました。でその後教会では新しい牧師を迎える話も出てきましたけれども、私自身もいろいろなことを考えるようになり、そして結局残念ながら私はまた別の教会を探すことになります。そう、この時分かってたのはもう本当に教会に属したい、教会っていうのは地域教会のことですけれども、地域教会に属したいっていう思いよりも聖書を学びたいっていう思いがもうすごく強かったんですね。そしてまあプラス母もバプテスマを受けてほしいっていう、このまた前回とは全く違うこの理由みたいのができてきたんですね。でそれが私が教会を探し始めた また大きな理由になりました。で次回はその後に私が出会った教会についてお話しします。そこではまた別の意味で教会ってなんだろうなって考える経験をすることになります。そしてその経験を経て私は今の教会へたどり着きました。はい、もうねずっとね、一つの最初に行った教会でもうずっと一生生涯を終えるっていう方もね中にはいらっしゃると思う。もう本当にそれはね素晴らしいことですよ。本当にそれは素晴らしいこと。だけど私みたいな人間もいるんですね。でこの動画がそうやってこう教会をね渡り歩いてるって言ったら言い方悪いけど、人のまあ少しでも励ましになったらいいかなっていうふうに思います。なんかあまりこう暗い話にならないようにしたいと思うんですけれども、本当に日本の教会においていろいろね、私がこうやって教会を回ってる間にいろんな現実にね、現実問題というかね、日本の教会の問題っていうのも、感じましたので、これが、まあ、私の10年間かな。 うん、疲れることもあるけど、でもやっぱりクリスチャンになってよかったと思うし、でその10年より以前のそのクリスチャンじゃなかった頃の若い自分に戻りたいかって言ったら全くそれは思わないんですよ。それだけやっぱりクリスチャンライフっていうのは本当に素晴らしいです。なぜかっていうと、全てこういう悩みをね、神様に委ねることができるから。私がこう体験した悩みっていうのはね、もう私の力ではどうにもならなかったこと、それはもう神様に委ねて、神様の導きに従って教会を変わったって私は思ってます。はい、それではまた次回シーハウスチャーチでお会いしましょう。さようなら。
シーハウスチャーチ、サキトゥールソンまたね。